バッカスからの招待状、ラグリマ。スコンクって知っている？連れの女性が独り言のようにつぶやいた。それはここに着いた時から泣いてばかりいるもう一人の女性に話しかけたかのようであり、その一方で斜め前に立っている田中に話しかけたようでもあった。田中は泣いている女性の方を可能な限り見ないようにしていたので、この問いかけにどう反応しようか迷った。もちろん彼はスコンクが何であるか見当もつかなかった。スカンクの言い間違いとは思えなかったし、このいたたまれない状況にスカンクという単語は場違いでもあった。大手町のビルの中にあるバー、バッカスは、週の初めはさほど混んでいない。まだ時間も早い。店主であり、バーテンダーでもある田中は、この小さな店をほとんど一人で切り盛りしている。彼は常連の客の名前をほとんど覚えているが、この女性はかつてある男性客に連れられて、一度来ただけの客で、名前は知らなかった。泣いている方は初めてだ。
何それ。
頭を上げた女性の顔が見えた。意外なことに、化粧はほとんど崩れていない。田中は、おや、本当に号泣していたわけではないのかと思った。連れの女性はそんな友人に慣れているのだろうか。特に表情も変えずに言った。
架空のモンスター。
イボやアザに覆われていて、いつも泣いているんだって。すると泣いていた女性は真っ赤になって怒り出した。
私がこんなに悲しんでいるのに、イボとアザのあるモンスター呼ばわりするなんて、どういうこと？本当に冷たいわね。もういい。私、帰る。
バッグと上着をつかむと、そんなハイヒールでどうやって飛ぶように歩けるのかわからないが、とにかくものすごいスピードでドアから出て行ってしまった。田中が呆然として見送ってから、もう一人の女性の方を見ると、彼女は小さく笑った。
大丈夫よ。彼女の分もちゃんと払うから心配しないで。
いえ、その心配をしているわけではありません。差し出がましいですが、追わなくてよろしいのですか？女性は首を振った。それから、手元のレモン入りペリエのグラスを傾けた。
いつものことよ。2週間もしたら、また新しい恋の話を聞かされるに決まっているの。
失恋の悲しみなんて、彼女にとってはルーティンみたいなもので、次の運命の相手に出会ったら、すぐに消滅してしまうのよ。田中は、その話題は避けた方がいいと思ったので、グラスを片付けながら聞いた。先ほどのスコンクという生き物について、もう少し教えていただけませんか？
あら、興味がある？
アメリカのどこかの森にいるんですって。異常なまでに内気で、常に涙を流しているんですって。ネッシーのように目撃談があるのですか？
さあ、でもあるからそういう具体的な話が伝わるんじゃないのかしら。学名までついているそうよ。ラクリマコルプスディソルベンスって言って、涙に溶けてしまう体って意味なんですって。怖がらせたりすると大泣きして、その涙で体が溶けてしまうから。
ラクリマコルプスですか。
悲しいことがあった時にその話を思い出すの。涙で体が溶けてしまったら辛いことから解放されていいなぁなんて。
そう望む人間が作り出した話なのかもしれないわね。
彼女は伏し目がちにほとんど表情を変えずにペリエを飲んだ。先ほどの女性はあまりにも大げさに泣き声を上げていたが、特に辛そうとは感じなかった。けれど、こちらの女性は、どこか心配になるような心の重さが感じられた。
涙にして流してしまうと楽になるのかもしれませんね。
そうでなければ、話してしまえば忘れることができるのかもしれません。もしくは、ドリンクに溶かして飲み干してしまうのもいいかもしれませんよ。
女性は口の端だけで笑うと、ペリエのグラスを飲み干した。
商売上手ね。せっかくだから、この会話にぴったりのお酒をいただきたいわ。溶けてしまわないように、外で泣き出してしまわないように、思いを溶かして飲み干してしまえるようなお酒を。
少し考えて田中は緑色の瓶を取り出した。
涙を意味するラクリマ、ラグリマという言葉をいただいたお酒はいくつかありますが、このポートワインはいかがでしょうか。白ワインよりもずっと甘いですが、デザートワインほどは甘くないので飲みやすいです。
グラスにそっと注ぐと琥珀に近い白い液体の中をわずかに揺らぐ模様が見えた。
彼女はそれをゆっくりと口にしてしばらく何も言わずに味わっていたが、ゆっくりとうなずいた。
おいしい。不思議ね。辛すぎるのも甘すぎるのも苦手だって一言も言わなかったのに、どうしてわかったのかしら。
もちろん田中にそこまでの見通す能力があるわけではない。ただこの女性の佇まいとこのラグリマの味のイメージが重なっただけだ。
お気に召して嬉しいです。どれほど素晴らしい評価の酒でも、お客様の好みに合わなければ、喜んではいただけませんから。
彼女はグラスの縁を指先でそっとなぞった。
そうね。人一倍努力したからといって、必ず報われるわけではないのよね。
相手の好み次第で、結果なんて、簡単に変わる。
あ、ごめんなさいね。私今日少し落ち込んでいたので。
そうではないかと思っていました。このお仕事も大変なんでしょうね。人々の愚痴や不満ばかり聞かされてうんざりなんじゃない？
田中は首を振った。
積極的にお話になる方もありますが、何もおっしゃらずに飲み込んでしまわれる方も多いのです。その分、グラスの中に溶かしてしまわれるのでしょうね。
彼女は顔を上げて田中を見た。
そう、言いたくても言えない人もたくさんいるのね。さっきの子のこと、私はちょっと羨ましく思っているの。泣いて騒いで、翌日にはアルコールが抜けるみたいに、悲しみも問題も消えてしまっている。そんな風に発散できたら素敵ね。私はいつも一人でメソメソするだけ。
スコンクみたいにね。
それからしばらく黙っていたが、思い切ったように聞いた。
私をこの店に連れてきた人、覚えている？
田中はうなずいた。
はい、お名前は存じ上げませんが。
よくこのお店に来るの？
いえ、あの時で3回目でしたが、あれからお見えになっていらっしゃいません。
彼女はほっとため息を漏らした。
そう。だったら安心してまたここに来られるわね。
カランと音がして入り口のドアが開いた。
田中は挨拶をした。
夏木さん、こんばんは。今日はお早いですね。
こんばんは、田中さん。今日は一番乗りを目指してきたのに、先を越されていたみたいだね。
夏木は肩をすくめて女性に会釈をすると、カウンターの奥の自分の席と決めている位置に座った。
名前を覚えてもらっているって羨ましいわ。
彼女はそう言うと、グラスを持ち上げて夏木に笑いかけた。
田中さんはこっちが名乗ったら忘れずにそう呼んでくれるんですよ。僕もこんな風に馴染んでいるお店はここしかないんです。
あ、僕は夏木俊也と言います。
はじめまして、夏木さん。私は柴田正美です。
田中さんもどうぞよろしく。
田中は正美に会釈した。
こちらこそどうぞよろしくお願いいたします、柴田さん。
やがてスミレや近藤も来店して、いつものようにカウンターに座った。程よい距離感を保ちつつ集う常連たちと会話を交わしているうちに、正美を覆っていた重い憂いのベールが少しだけ取れたように田中は感じた。
田中はバッカスを人々の心の交流の場にしたいと願ってきた。
メニューに載っている飲食を提供するだけではなく、足を運ぶ人たちが悲しみを忘れ、喜びを増すような場にすることが理想だった。そのために知識を得、研鑽を重ねることで、素晴らしいバーテンダーになるのだと、勢い込んでいたこともあった。
だが、月日が経ち、人生経験を重ね、経営を続けるうちに、どんな人をも、笑顔にするような魔法はないことが分かってきた。
その一方で、通ってくれる常連たちが彼の代わりに魔法を使ってくれることも知った。だから、誠実に働くこと、大切な客の一人一人をもてなすこと、彼らの居心地のいい場を提供することこそが、この店を彼の理想に近づける近道だと思うようになった。
柴田正美もこの店の新しい仲間になるかもしれない。
彼女がこの店に集う温かい客たちに馴染むことで、九段の怪物のように涙で溶けてしまう悲しみから解放されることを田中は心から願った。
いらっしゃいませ。サトル文庫へようこそ。
今回は八乙女優さんのブログ、スクリーボ・エルゴ・スムより、バッカスからの招待状、ラグリマという作品をご紹介いたします。今回、
ところどころ発音がおかしいんです。聞いていてイラッとするところが何箇所かあるんではないでしょうか。どうしても発音がおかしくなってしまって、それを直そうと何回も録音し直しているうちに、ああもうわけがわかんないってなってしまういつものパターンです。すみません。バッカスからの招待状は不定期連載の読み切り小説で、今回ちらっと登場した夏木さん、近藤さん、すみれさんはバーバッカスの常連さんです。すみれさんが初登場のブラッディマリーの回は、サトル文庫で朗読させてもらっているので、またぜひ聞いてみてくださいね。皆さん、デザートワインって飲んだことありますか？私は以前いただき物を舐めたことがあるんですが、すんごい甘かったです。岐阜ぶどうで作ったワインで、蜂蜜の香りがして、下戸の私でも美味しいと思いました。でも甘すぎるからお酒が好きな人はどうなんでしょうね。それこそ、まあ好き好きっていうことなんでしょうけど。さて、今年もあと2ヶ月を切りました。そして今年もクリスマスパーティーを開催いたします。皆様にクリスマスパーティーの招待状をお送りいたしました。どうぞお受け取りください。今年も楽しんでいただけるように頑張ります。これからお酒を飲む機会も多くなりますね。皆様、どうぞ飲みすぎにはお気をつけて。
聞きくださってありがとうございます。またお越しください。